前の広報岩出2019年8月第161号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会今月の目次です。表紙1ページ岩出夏祭り2ページ情報トピックスは4ページから5ページまでです。敬老会を開催します。岩出市自殺対策計画を策定4ページ認知症サポーターフォローアップ研修特定健診について5ページ暮らしの情報は6ページの平成31年度の主な税制改正についてから20ページの相談までです。平成31年度の主な税制改正について6ページ税料金7ページ健康介護8ページ環境エコ10ページ募集11ページ講座催し12ページ第14回岩出市文化祭展示作品募集13ページお知らせ15ページスポーツの大会結果16ページドッジボール大会が開催されました。走れ芸術列車アートトレインで行こう17ページ緑化センターのお知らせ17ページ子育てコーナー18ページ8月の相談20ページ広告20ページ人権を考える集い発表作文21ページ図書館へ行こう22ページ町の話題23ページシリーズ災害に備える第5回避難について風水害編24ページ令和2年4月採用予定岩出市職員を募集24ページ目次終わり。今月の表紙です。みんなで作る令和最初の夏祭りと書かれ昨年の花火大会で打ち上げられた大輪の花火の写真が紙面いっぱいに載せられています。岩出夏祭りを開催します。岩出夏祭りは様々な団体の方のご協力によってイベントが催され毎年岩出市内外からの多くの来場者でにぎわいます。花火大会や根室市研究会根室鉄砲隊の演舞岩出踊り岩出楽市イベント各種団体バザーなど様々な催しが開催されます。令和最初の夏祭りぜひお越しください。日時は8月31日土曜日午後4時から8時10分まで場所は大宮緑地総合運動公園です。中止の場合は9月1日日曜日に限り順延となります。無料シャトルバスが今年も運行します。岩出夏祭りの駐車場は大変少ないためお越しの際は公共交通機関をご利用いただくか自転車などでお越しください。会場周辺に臨時駐輪場を設けていますのでご利用ください。また今年も市内を無料バスが巡回します。バス停留所から夏祭り会場近くまで運行しますのでバスの側面に夏祭り専用と表示のあるバスにご乗車ください。運行時間は午後4時から9時50分頃までです。停留所は次の通りです。西ルートは、会場付近バス停を出発し、山崎総合保健福祉センター、西安城北、紀仙台ロータリー、間に東、金池、中黒南、会場付近バス停まで。所要時間は40分、15分間隔で運行します。東ルートは、 会場付近バス停を出発し、根頃東、野所の上岩出コミュニティセンター、西国部上野池、水須住友団地、川尻三佐路、会場付近バス停まで、所要時間は60分、20分間隔で運行します。バス停間の所要時間は道路状況により変わります。ご了承ください。また、混雑が予想されます。早めの便にお乗りください。なお、花火大会は19時55分から15分間を予定しています。花火終了後の便は複数のバスで運行します。時刻表など詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、バスに関するお問い合わせ先、和歌山バス長、電話 75-2151 までお問い合わせください。岩出夏祭りに関するお問い合わせは、市役所電話 62-2141、産業振興課までどうぞ。岩出夏祭り開催のお知らせでした。
情報トピックス。敬老会を開催します。開催日は9月16日月曜日祝日、場所は市民総合体育館です。本年度の招待者は昭和20年12月31日以前に生まれた方で、令和元年8月1日現在、岩出市内に在住の方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしください。開催のご案内は市の職員が8月中旬に案内状をお届けします。同封のはがきに出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月27日火曜日までにご返送ください。当日はお弁当をご用意しています。食中毒防止のため、持ち帰りはご遠慮ください。はがきのご返送がない場合は、欠席とさせていただきますのでご了承ください。当日は駐車場の混雑が予想されます。会場への送迎バスを運行しますのでご利用ください。詳しくは、敬老会のご案内の裏面、送迎バス計画表をご覧ください。手話通訳、要約筆記、磁気ループを設置します。敬老祝い金は、昭和12年12月31日以前生まれの方に、岩出市商工会が発行する商品券3000円を案内状と一緒にお届けします。平成30年度より祝い金対象年齢を毎年1歳ずつ5年間にわたり引き上げ、最終的に85歳以上の方とします。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 地域福祉課総務福祉係へどうぞ。敬老会についてでした。
岩出市自殺対策計画を策定。計画策定の趣旨、平成28年4月に自殺対策基本法が改正され、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、すべての都道府県および市町村が自殺対策計画を策定することになりました。自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働、その他の関連施策との有機的な連携が図られ、生きることの包括的な支援として実施されなければならないという認識に立ち、岩出市においても誰も自殺に追い込まれることのない岩出市を目指して、岩出市自殺対策計画を策定しました。 この計画の期間は2019年度から2023年度までです。基本理念、自殺総合対策大綱の基本理念にのっとり、命支える自殺対策を理念とし、誰も自殺に追い込まれることのない岩出市の実現を目指していきます。基本方針1、生きることの包括的な支援として推進する。2、関連施策との連携で総合的に対策を展開する。3、対応の段階に応じた対策を展開する。4、啓発と実践を両輪として推進する。5、関係者の役割を明確化し、連携・共同しながら推進する。基本施策1、地域におけるネットワークの強化。2、自殺対策を支える人材の養成及び確保。3、自殺予防のための啓発や教育の充実。4、職場環境の整備・充実。5、精神保険・医療サービスの体制の整備。6、相談体制の充実。7、自殺リスクの高い要因への取り組み。重点施策1、高齢者の自殺対策の推進。2、生活困窮者に関わる自殺対策の推進。3、勤務者・経営者に関わる自殺対策の推進。4、無職者・失業者に関わる自殺対策の推進。以上です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 地域福祉課障害福祉係へどうぞ。岩出市自殺対策計画についてでした。
認知症サポーターフォローアップ研修、今回は傾聴の研修です。認知症サポーター養成講座を受講し、認知症サポーターになられた方がさらに認知症への理解を深め、認知症の方やその家族を地域でさりげなく見守りできるようフォローアップ研修を開催します。内容は傾聴の理解と技術、認知症の方のための傾聴ボランティアについてなどです。傾聴とは、人の話をただ聞くのではなく、より深く丁寧に耳を傾けること、相手が話したいことを受容的・共感的な態度で聞く行為や技法のことです。対象者は岩出市在住または岩出市内に勤務されている方で、認知症サポーター養成講座を修了し、修了の証であるオレンジリングを持つ方、または未受講者で傾聴に興味がある方です。場所は総合保健福祉センター。時間は午後1時30分から4時まで。開催日と内容は、第1回9月12日木曜日。内容、認知症の症状、地域の暮らし方のあるべき姿とは。第2回20日金曜日、相談・助言の気配り、話の聞き方・傾聴の技術。第3回10月3日木曜日、ワークショップ、認知症の理解ゲーム、あなたも聞き上手になりませんか？お話ボランティア活動のすすめです。定員は先着順の50人。ただし、全日程参加できる方です。講師は NPO 法人和歌山保健科学センターの各講師。受講料は無料です。申し込み期間は、 土曜、日曜、祝日を除く8月5日月曜日から9月6日金曜日まで。お問い合わせ、お申し込みは、地域福祉課、地域包括支援センターまでお電話でどうぞ。ぜひご参加ください。毎年必ず特定健診を受診しましょう。40歳以上、74歳までの岩出市国民健康保険に加入の皆様へのお知らせです。岩出市内の指定医療機関での受診期間は、令和2年1月31日金曜日までです。特定健診の結果、生活習慣の改善が必要な方には、特定保健指導のご案内をします。保健指導というと、こうしなさい、これは食べたらダメと言われるイメージがあるかもしれません。国保の保健指導はそういったものではありません。保健師、管理栄養士が食事や運動などの生活習慣の見直しや、健康づくりの方法について皆様と一緒に考え、生活習慣改善のヒントを見つけ、継続的にサポートしていきます。特定健診と合わせて、特定保健指導もぜひ利用してください。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係までどうぞ。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。平成31年度の主な税制改正について。税制改正は3つあります。1、住宅ローン控除が3年間延長されます。消費税引上げ対策として、所得税の住宅ローン控除が3年間、10年から13年間に延長され、その期間、11年目から13年目に所得税から控除しきれない額について、現行制度と同様に、個人住民税、市県民税から控除します。対象は、住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住された方です。2、所得が135万円以下の一人親の個人住民税が非課税になります。令和3年度から子どもの貧困に対応するため、個人住民税の非課税範囲に、前年の合計所得金額が135万円以下の一人親が追加されます。一人親とは、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死の明らかでない方です。3、軽自動車税が大幅に見直されます。見直されるのは、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減と、軽自動車税種別割のグリーン化特例軽化の見直しの2つです。まず、環境性能割の臨時的軽減について。令和元年10月から、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。なお、現行の軽自動車税の名称が軽自動車税種別割となり、軽自動車税が種別割と環境性能割で構成されます。今回の改正で、消費税引上げ対策として、環境性能割の税率が臨時的に 1% 軽減されます。環境性能割とは、3輪以上の軽自動車、新車、中古車の取得時に、取得価格が50万円を超える場合に、燃費性能などに応じて課税するものです。次に、軽自動車税種別割のグリーン化特例、軽化の見直しについて。環境性能割が導入されることにより、グリーン化特例、軽化の対象が、電気自動車などに限定されます。取得期間は令和3年4月1日から 令和5年3月31日まで、経過年度は令和4年度と令和5年度、新規取得の翌年度のみです。なお、消費税引き上げ対策として現行の特例措置が2年間延長されます。これは令和元年度、令和2年度取得分に適用されます。グリーン化特例は、新規取得した一定の環境性能を有する3輪以上の軽自動車について、燃費性能などに応じてその翌年度の税率を軽減するものです。その他税率など詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 税務課市民税係までどうぞ。平成31年度の主な税制改正についてでした。税料金です。税についての作文を大募集。中学生の部、テーマは税に関すること。締め切りは9月4日水曜日。文字数は400字詰め原稿用紙3枚以内。提出先は所属の中学校を通じて紀北納税貯蓄組合連合会へ。高校生の部、テーマは税の意義と役割について考えたこと。締め切りは9月5日木曜日。文字数は400字詰め原稿用紙2枚以上3枚以内です。提出先は粉川税務署。発表は11月初旬。入選者には賞状と副賞として記念品が贈呈されます。お問い合わせは粉川税務署、電話 73-3301。 音声案内に従い2を選択してください。相続登記はお済みですか？相続により不動産を取得した場合、法務局で相続登記をしないと登記名義は変わりません。長期間相続登記をしない場合、次のような問題が発生することがあります。 1. 相続した不動産をすぐに売却できない。 2. 用地買収の話が来て兄弟間で争いになった。 3. 相続登記を何世代にもわたって放っておくと相続人の数が増えて、その確認に相当な時間と労力を要する。 4. 所有者と連絡が取れず、災害復旧のための工事ができない。 5. 不動産が適正に管理されず、土地の荒廃や家屋の劣化により近隣住民に迷惑がかかる。大切な不動産を次世代へ引き継ぎ、トラブルを未然に防ぐためにも、預貯金の名義変更と同時に相続登記もお済ませください。お問い合わせは和歌山地方法務局岩出出張所、電話 62-2318 へどうぞ。国民健康保険加入の方へ、交通事故にあったら届け出を。交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、被害者の過失割合部分を除き加害者が負担することになっています。交通事故など第三者の行為による傷病で国保を使って診療を受ける場合は、国保への届け出が必要です。この場合の医療費は国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者の保険などに請求します。次のような場合も届け出を。自損事故など加害者がいない事故、自転車の事故、食中毒、暴力行為など第三者の行為による傷病で治療を受ける場合などです。お問い合わせは保険年金課保険年金係へどうぞ。国民年金の額を増やしませんか？ 国民年金第1号被保険者である自営業、農業、学生の方などを対象とした公的年金の受取額の増加を図る方法として付加年金制度があります。この制度は定額保険料の月額16,410円に加え、付加保険料月額400円を納めることにより、将来の年金額に付加年金が加算されるものです。受給額は200円かける付加保険料納付月数で計算します。例えば10年間120ヶ月納めると、基礎年金額に付加年金額として年額24,000円が上乗せされます。対象者は第1号被保険者、任意加入被保険者で、かつ定額保険料を納付されている方です。対象となる方は加入の検討をしてみてはいかがでしょうか。詳しくは保険年金課、保険年金係までお問い合わせください。納期限のお知らせです。市民税第2期、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期、以上の納期限は9月2日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の8月の夜間納税相談日は8日と22日木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税料金でした。
健康・介護です。受けていますか？後期高齢者健診。健診は転ばぬ先の杖。この健診は生活習慣病やその予備群を早期に発見し、状態が軽いうちに早めに治療につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために、まだ受診されていない方はぜひ年に1回の健診を受けましょう。期間は受診券受理の翌月から令和2年2月29日まで。場所は受診券と一緒に送付された一覧表にある実施医療機関です。対象は75歳以上の方、また65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は無料。対象者に送付した受診券を持って予約した医療機関で受診してください。受診券を紛失された方などお問い合わせは、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成について。対象は岩出市に住所登録のある方です。19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性、また妊婦の夫です。ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月は避妊が必要です。詳しくは市のウェブサイトを確認するか、子ども健康課健康推進係へお問い合わせください。電話は 61-2400 です。健康寿命を延ばそう、4回あります。今回はその1、腸はつらつで腸元気。腸内環境を整えましょう。非常勤保健師川中育美さんのお話です。腸は生命維持のために最も大切な器官と言われていますが、自分の腸について気にしていない人は意外と多いのではないでしょうか。腸内環境って、大腸の中には 100兆個にも及ぶ腸内細菌、大腸フローラが生息しています。健康的な腸内細菌のバランスは、日和見菌7割、善玉菌2割、悪玉菌1割ですが、腸内環境が悪化すると、日和見菌が悪玉菌に変化して、バランスが崩れてしまいます。腸内環境が悪化するとどうなるの？腸内に腐敗菌が増え、毒性のアンモニアやアミン、硫化水素などの有害物質や発がん物質が増えます。これらの有害物質などは腸から吸収され、血液を介して全身へ運ばれます。腸内環境を改善させると、便秘の改善・予防、アンチエイジング、免疫力が高くなる腸は全免疫システムの 70% を担う。生活習慣病や大腸がんなどのがんの予防、アレルギーの予防、認知症の予防などのさまざまな効果が期待できます。腸内環境チェックをしてみましょう。チェックは10項目あります。1、食事は満腹になるまで食べる。2、野菜は好きでなくあまり食べない。3、揚げ物、油物をよく食べる。4、発酵食品の味噌、納豆、漬物、キムチ、ヨーグルト、チーズ、酢などをあまり食べない。5、朝食を食べない。6、和食より洋食が好き。7、水分摂取が少ない。8、規則正しい生活、排便の習慣がない。9、定期的な運動習慣がない。10、ストレスや過労、気になることを抱えている。以上、10項目のうち、3つ以上チェックがついた方は要注意。腸内環境が悪化しているかもしれません。では、腸内環境を改善させるにはどうしたらいいのでしょうか。次回は、腸内環境を整える方法についてお知らせしますので、お楽しみに。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種について、岩出市内に住民登録のある方を対象に実施し、対象者の方には4月下旬に案内を送付しています。期限は令和2年3月31日まで。接種希望の方は忘れずに接種してください。なお、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種を受けたことのある方は対象外です。対象は、今年度に次の各年齢になる方です。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の方です。また、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方、および人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。費用は自己負担3000円です。生活保護法による扶助を受けている方は無料。事前に福祉事務所で生活保護受給証明書の交付を受けてください。接種を希望される方は、実施医療機関に予約を入れていただくとともに、注意事項を読み、予診票と予防接種済証をお持ちになり、接種してください。お問い合わせは、子ども健康課、健康推進係、電話は 61-2400 です。不妊治療の負担を軽減します。岩出市では、不妊治療を受けられたご夫婦に対し、 経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。助成は2つあります。一般不妊治療費助成と、特定不妊治療費助成です。助成対象や内容について詳しくは、市のウェブサイトをご覧いただくか、子ども健康課へお問い合わせください。電話は 67-6081 です。集団がん検診を事前に申し込みされた方、今月は29日木曜日と30日金曜日です。場所は総合保健福祉センターです。8月の献血のお知らせです。10日土曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分までです。大久はミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話61-2400、どうぞ。8月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。4日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、電話62-9888。11日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。12日月曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、64-3014。18日日曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、73-4970。25日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市名手市場、75-2063です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず長休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと、午後1時から5時までです。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、 どうぞ。健康介護でした。
環境エコです。可燃ごみ袋の福祉加算配布についてのお知らせです。次の3つの要件に該当する方に、本人または家族などの申請で無料配布に加算した枚数のごみ袋を配布しています。1身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方で、おむつを使用している方。2、 要介護4または5の認定を受けている方で、おむつを使用している方。3、寝たきり、病気および認知症で常時おむつを使用している方です。必要書類などについて、1に該当する方は、おむつの領収書、印鑑、身体障害者手帳、2に該当する方は、おむつの領収書、印鑑、要介護認定通知書、または介護保険証、3に該当する方は、おむつの領収書、印鑑です。おむつの領収書はレシート可能です。お申し込み、お問い合わせは、生活環境課、廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターから、8月の不燃物、資源ごみの回収予定日のお知らせです。県道泉佐野岩出線より、東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は、7日21日、第1、第3水曜日。資源ごみ回収日は、毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より、西側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は、14日28日、第2、第4水曜日。資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第32期小学生を募集します。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。平均額は8月下旬に確定します。お問い合わせは市役所教育総務課総務係上田徳一千代子育英小学会事務局へどうぞ。広告募集です。広報岩で広告を掲載してみませんか。掲載料金は1枠1万円2枠3枠も可能です。市ウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室へどうぞ。募集でした。講座催しです。ピアサロンに参加しませんか。ピアサロンは認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか。日時は9月3日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は岩出御殿会議室です。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。フラットシアターのご案内です。スターサンド星砂物語を上映します。8月2日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。入場無料、先着100人です。どうぞお越しください。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。引きこもり巡回相談。 引きこもり巡回相談では、引きこもり状態にある本人や家族からの相談に応じ、相談によって課題に対する支援及び助言を行います。相談無料、秘密厳守、予約制です。対象は引きこもり状態にあるご本人とそのご家族、関係者の方です。日時、場所は次の通りです。2回あります。8月7日水曜日、岩手図書館小会議室。21日水曜日、総合保健福祉センター2階和室で行います。時間は午前10時から午後1時まで。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。成人講座のご案内です。演題は、紀州藩の忍術秘伝書が現代に生きる、名取三十郎正純と小人気を中心にして、講師は元和歌山市立小野湊小学校長、岩手市教育委員会指導主事、福田光雄さんです。8月17日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは、障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月の演題は、介護時の腰痛予防。講師は、大王製紙株式会社ホーム&パーソナルケアアテントチーフアドバイザー小林道夫さんです。日程は次の通りです。山崎学園は8月2日金曜日、根頃学園は5日月曜日、紀仙台学園は7日水曜日、岩出学園は9日金曜日、上岩出学園は19日月曜日です。各地区公民館で午後1時30分から行います。ふれあい学級生を随時募集しています。岩出市に在住する60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、障害学習課障害学習推進係へどうぞ。原爆写真展のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考える写真展を開催します。期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで。場所は次の3カ所です。市役所玄関ロビーの行政情報放映用ディスプレイ、市民総合体育館、岩出図書館です。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。平和の鐘を鳴らそう。平和への祈りと願いを込めて。第74回目の終戦記念日を迎えます。戦争で尊い命を落とされた多くの方々のご冥福をお祈りし、せめて今日一日は争いなき日と定め、平和への誓いを新たに皆様と一緒に平和の鐘を鳴らしましょう。日時は8月15日木曜日午前11時45分から根頃寺小楼門で行います。打鐘に参加される方は入山拝観料は無料です。お問い合わせは岩出ユネスコ協会岡崎さん、電話62-2877へどうぞ。第11回長病院市民健康フェスティバルが開かれます。参加は無料、予約はいりません。日時は8月24日土曜日午前10時から午後3時まで。場所は公立長病院です。骨密度や血管年齢などの無料健康測定を行います。カレーライス、スーパーボールすくい、餅巻きなどがあります。また、 午後1時10分から市民公開講座、知って得する脳卒中の話題、早く見つけて早く受診があります。講師は公立長病院副院長、脳神経外科藤田浩二さんです。お問い合わせは公立長病院市民健康フェスティバル実行委員会事務局、電話 77-2019 77-2019 へどうぞ。元気はつらつ栄養教室参加者募集します。食べることは健康的な生活を送るためにとても重要なことです。介護予防の一つとして栄養改善や低栄養予防などバランスの取れた食事について学んでもらう機会として教室を開催します。ぜひご参加ください。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の方。募集定員は20人、先着順です。管理栄養士による健康で生き生きした生活を送るための講義や健康的な食事メニューを実際に調理して試食します。日時は9月24日火曜日、10月1日火曜日、8日火曜日、24日木曜日の全4回、午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センターです。8月6日火曜日から30日金曜日までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。日曜消防講座を開催します。受講は無料です。実施日は毎月第1日曜日、場所は長消防組合防災センターです。講座は2つあります。普通救命講座、時間は午前9時から正午まで。対象は中学生以上。救命に必要な技術をマスターします。お好み講座は午後からです。団体でお申し込みください。受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。お問い合わせは長消防組合防災センター、電話 61-7259 へどうぞ。講座催しでした。
第14回岩出市文化祭展示作品募集について。展示期間は11月2日土曜日午前10時ごろから午後5時まで、3日日曜祝日午前9時から午後3時30分まで。場所は市民総合体育館です。申し込み期間は8月1日木曜日から9月17日火曜日まで。市役所は午前9時から午後5時30分まで。各地区公民館は開館時間に準じます。出品料は無料です。搬入は11月1日金曜日午前9時から午後2時まで。搬出は日曜祝日午後3時40分から5時までです。なお、作品搬入は出品者で行ってください。代理は可能です。作品を入れてきた空き箱などは搬入時にお持ち帰りください。連絡なしに搬入時刻を過ぎた場合は出品取り消しとさせていただきます。展示期間中の作品搬出はできません。搬出の際には必ず搬入時にお渡しする預かり証を持参の上、搬出受付を行ってください。出品作品は一般作品と宗平ちゃん作品と重要文化財指定記念根頃寺等建造物作品です。 総平ちゃん作品は、総平ちゃんのイメージを損なわないもの、公序良俗に反しないものとします。重要文化財指定記念、根頃寺等建造物作品は、大塔、大師堂、大伝法堂、光明真言殿、大門、不動堂、行者堂、昇天堂などの国宝重要文化財指定建造物及び一条閣を題材にしたものです。申し込み方法です。出品申し込み表を生涯学習課または各地区公民館へ直接提出するか、郵送またはファックスのいずれかでお申し込みください。郵送の場合は出品表の部分は切り離して提出してください。出品表は作品搬入時に作品に添付してください。申し込み先は郵便番号 649-6292 生涯学習課公民館係です。ファックス番号は 073662-4590 です。出品申し込み表は次の3つの方法で入手できます。 1. 生涯学習課または各地区公民館で受け取る。 2. 市ウェブサイトからダウンロード。アドレスは www.city.iwade.lg.jp です。3. 裏面14ページにある申し込み表を利用するなどです。出品上の諸注意の詳細は市ウェブサイトにてご確認ください。市役所などで配布する出品申し込み表にも記載してあります。総平ちゃんの作品コンテスト、重要文化財指定記念根頃寺建造物作品コンテストがあります。展示期間中、来場者の方から人気投票を行い、上位3点を選び、後日表彰します。お問い合わせは、岩出市教育委員会生涯学習課内、岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。岩出市文化祭展示作品募集についてでした。
お知らせです。お盆期間中のバスの運行について、大阪方面路線バス岩出垂井線は8月10日土曜日から15日木曜日まで土曜休日用ダイヤで運行します。なおイオン臨空方面まで運行する便もあります。夏休みのお出かけにぜひご利用ください。なお岩出市巡回バス紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。お問い合わせは、和歌山バス長株式会社。電話 75-2151 または総務課総務法制係へどうぞ。民族資料館の施設貸し出しについて、民族資料館では、岩出市の主催事業などで使用しない期間に限り、芸術などの作品の発表の場としてご利用いただくために、企画展示室などの館内施設を貸し出しています。利用ご希望の方は、直接民族資料館までお問い合わせください。ただし、作品を販売するなどの営利目的での使用はできません。また、施設に悪影響を及ぼすと思われる展示などはお断りする場合があります。お問い合わせは、民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。全国一斉子どもの人権110番を開設します。いじめ、 体罰、不登校、子どもの虐待など、子どもの人権に関わるすべての問題について、法務局職員、または人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。日時は8月29日木曜日から9月4日水曜日まで、午前8時30分から午後7時まで、土曜日曜は午前10時から午後5時までです。ご相談はフリーダイヤル0120-007-110、または和歌山地方法務局人権擁護課電話073-422-5131へどうぞ。次に写真付きで次の3つの記事が載せられています。鳥獣害対策に役立てます。7月9日木下と農業協同組合から鳥獣害対策事業としてイノシシ捕獲の檻を寄贈いただき、中芝市長から感謝状をお送りしました。
感謝状受賞。
7月1日警察法施行記念において交通安全リーダーの育成活動を積極的に行い、子どもの交通事故防止に大きく貢献したとして、岩出警察署長から岩出市交通少年団に感謝状が贈呈されました。団長は酒井陽子さんです。和歌山県知事感謝状を受賞。7月2日、和歌山県交通安全母の会連絡協議会結成50周年記念大会で、交通ボランティアなどで特に顕著な功績があった西永和子さんに、和歌山県知事感謝状が贈呈されました。以上、それぞれ感謝状を手にした写真が載せられています。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のご案内です。まず、特別児童扶養手当について。特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体や知的または精神に中程度以上の障害、もしくは長期にわたる安静を必要とする病状にある児童、看護・養育している保護者に支給される手当です。支給金額は月額1級5万2200円、2級3万4770円です。これは障害の程度に応じて支給されます。また所得による支給制限があります。次に特別障害者手当について。20歳以上の在宅の方で重度の重複障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。支給金額は月額2万7200円、これも障害の程度に応じて支給します。また所得による支給制限があります。次に障害児福祉手当について。20歳未満の在宅の方で日常生活において常時特別の介護を必要とする重度の障害がある児童に支給される手当です。支給金額は月額1万4790円、これも障害の程度に応じて支給されます。また所得による支給制限があります。以上の制度や請求手続きなど、詳しくは地域福祉課障害福祉係へお問い合わせください。次の各種障害手当の受給者は現況届の手続きをお願いします。特別児童扶養手当、特 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置分の福祉手当、岩出市心身障害児等在宅扶養手当、以上の受給者は現況届の手続きをお願いします。現況届は受給資格者が引き続き手当を受給できるかを確認するため、毎年1回手続きをしていただくものです。受付期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで、午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日は除きます。受付場所は市役所2階第4会議室です。なお、現況届手続きの通知を送付します。必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月はお盆です。お坊さんが木魚を叩くようなイメージです。左手の手のひらをまっすぐ立てます。右手の人差し指をまっすぐ伸ばして、叩くように2回上下させます。これでお盆を表します。紙面の QR コードもご利用ください。みんなで手話を学ぼうでした。以上、お知らせでした。スポーツの大会結果です。第57回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が5月16日木曜日、根頃若者広場で開かれました。男子の部58人参加、1位友岡守さん、2位谷本武雄さん、3位平林勝明さん。女子の部36人参加、1位田中静香さん、2位山口文子さん、3位山村公雄さんでした。第35回若葉カップ全国小学生バドミントン選手権大会和歌山県予選が5月25日土曜日、岩出市立体育館で開かれました。団体戦1位6年生山本花蓮さん、正林ウイナさん、吉川リオさん、田村春日さん。5年生黒田芽衣さん、神場美玲さん、笹山美優さん、山下真央さん。4年生楠木悠悠さん、山本美月さんでした。第42回少林寺拳法紀北大会が5月26日日曜日、葛城体育センターで開かれました。単独演武小学3年生の部、3位鳴上優奈さん。一般男子の部、1位鳴上明夫さんでした。岩出市ペタンク協会5月定例会が6月4日火曜日、大宮神社境内練習場で開かれました。1位藤本俊治さん、小原昌司さん、川端優子さん。2位細谷さよ子さん、鶴きみ子さん。3位藤田妙子さん、大島涼子さん、宮村静子さんでした。以上、スポーツの大会結果でした。
ドッジボール大会が開催されました。第14回岩出市地域活動連絡協議会によるドッジボール大会が7月6日岩出市内の子ども会7チーム参加のもと開催され、 子どもたちは一生懸命練習の成果を発揮しました。子どもも大人もスポーツマンシップにのっとった試合を行い、子ども会同士の友好関係を築きました。大会結果です。優勝仲良しキッズ A チーム、準優勝岡田溝川父母子ども会 A チーム、第3位仲良しキッズ B チームと気仙台 B チームでした。優勝した仲良しキッズ A チームは8月24日土曜日、田辺スポーツパーク体育館で開催される県大会に出場します。紙面には優勝した仲良しキッズ A チームの写真が載せられています。ドッジボール大会開催についてでした。走れ芸術列車アートトレインで行こう。和歌山線の臨時列車内と和歌山駅若近広場で沿線の高校生がコンサートを実施します。開催日は8月31日土曜日です。演奏参加高校は和歌山工業高校、軽音楽、長高校吹奏楽、小川高校軽音楽、県立和歌山高校吹奏楽軽音楽、青林高校軽音楽、和歌山北高校吹奏楽です。各駅の列車時刻や各学校の演奏区間など詳しい情報は和歌山線活性化検討委員会ホームページをご覧ください。アドレスは http://和歌山線wakayamasen.com/です。お問い合わせは県立和歌山高等学校電話073-477-3933、または JR 西日本和歌山支社総務企画課電話073-425-6093、または和歌山市交通政策課電話073-435-1016へどうぞ。走れ芸術列車でした。緑化センターのお知らせです。8月の花ごよみ、ダリア、ハイビスカス、アメリカ芙蓉、サルビア、一歳サルスベリが見ごろを迎えます。展示会のご案内です。園内花と緑の写真展が8月3日土曜日から12日月曜日まで、森のきのこ展が9月14日土曜日と15日日曜日に開かれます。教室のご案内です。9月の寄せ植え教室が9月8日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費は1800円、事前申し込みが必要です。キノコ観察会が9月15日日曜日午後1時30分から3時30分まで、無料です。当日午後1時より受け付けます。8月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センターへどうぞ。電話は62-4029、ファックスは63-2570です。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるようにふれあい遊びなどを実施します。9月の予定です。2歳児と1歳児は20日金曜日、 市民総合体育館で運動会をします。定員は2歳児、1歳児ともそれぞれ30組です。時間はいずれも午前10時から11時30分まで。0歳児は10日火曜日総合保健福祉センターで運動会ごっこをします。定員は30組です。時間は午前10時30分から11時30分までです。受付開始日、2歳児は8月14日水曜日から、1歳児は15日木曜日から、0歳児は16日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込み不要です。2回あります。1回目は8月17日土曜日午前10時から11時30分まで。場所は上岩出保育所遊戯室です。2回目は23日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は上岩出地区公民館大会議室です。時間内の出入りは自由です。開始15分後ごろと終了15分前ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーサインを体験しませんか？まだ言葉を話せない乳幼児と、手話や身振り手振りのジェスチャーを使ってコミュニケーションを取る手法としてベビーサイン体験を開催します。ぜひご参加ください。日時は8月21日水曜日午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター。講師は杉山恵里子さんです。対象は6ヶ月から1歳半までの親子。定員は20組です。希望の方は8月1日木曜日から電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。パパママ教室のご案内です。8月27日火曜日、予約制です。受付は9時45分から10時まで。内容は妊娠中の過ごし方、産後うつ、抱っこ体験、パパの妊婦体験、アルバム作りです。離乳食などの栄養教室があります。8月20日火曜日、予約制です。受付は9時45分から10時まで。栄養指導、育児指導をします。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイのご案内です。日時は8月7日水曜日午前9時30分から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。
未婚の児童扶養手当受給者の方に給付金が支給されます。児童扶養手当の受給者のうち未婚の一人親の方に対し臨時特別の措置として給付金を支給します。支給額は17,500円、申請期間は8月1日木曜日から令和2年2月3日月曜日までです。申請期間外の申請は受け付けられません。該当する方は期限までに申請してください。支給時期は原則令和2年1月です。この時期までに支給することができなかった場合はそれ以降随時支給します。支給対象者、次の3つの要件をすべて満たす方です。 1. 令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母。 2. 令和元年10月31日の基準日において、これまでに婚姻・法律婚をしたことがない方。 3. 同じく10月31日の基準日において、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の精子が明らかでない方です。詳しくは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へお問い合わせください。児童扶養手当の受給者は、現況届の手続きを。児童扶養手当を受給している方は、引き続き手当を受給できるかを確認するため、毎年8月中に現況届の提出が必要です。受付期間は8月1日木曜日から15日木曜日まで、土日祝日を除きます。場所は市役所1階第一会議室です。受付期間以降は、総合保健福祉センター子ども健康課で、8月30日金曜日まで受け付けます。現況届手続きの通知を送付しますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。お問い合わせは、子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へどうぞ。ひとり親の仕事の悩みをサポート、ハローワークの臨時相談窓口を開設します。普段は忙しくてハローワークに来ることができないお父さんお母さん、児童扶養手当の現況届の提出の際に仕事を探しているが見つからない、より条件のいい仕事を探している、パソコンスキルを身につけたいなど、仕事についての悩みをご相談ください。正社員求人情報もあります。日時は8月8日木曜日午後1時から3時まで。場所は市役所1階第一会議室です。お問い合わせは、ハローワーク和歌山求職者支援部門、電話 073-488-7810 どうぞ。スマイル岩出っ子、2人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ののあちゃん1歳、いつもニコニコかわいいのんちゃん大好きだよ。みずきちゃん11ヶ月もうすぐ1歳、しっかり食べて元気な子に育ってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。応募はメールでお願いします。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、 メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、ご応募ください。10月号掲載の締め切りは、8月26日月曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
8月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。29日を除く毎週木曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。ただし8日は2階第2会議室です。消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求、多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。21日水曜日午後1時から3時まで総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。内容は岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談です。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、また青少年センター電話 61-7007、 適応指導教室フレンド電話 62-0892 へどうぞ。適応指導教室フレンドでは学校へ行きづらくなっている子どもたちを対象に相談を受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室 電話 073-441-0808 または073-441-0826 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについて相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 または母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が長振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また月曜日から金曜日午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談があります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日今月は20日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日今月は27日の午後1時から4時までは民事登記相談があります。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告です。3つお伝えします。1、シルバー人材センターから。会員が楽しく活躍しています。原則60歳以上の方、一緒に働きませんか。会員の声です。仕事で足腰の健康に役立ち、収入も入り一石二鳥。新しい仲間ができた。新鮮で楽しい。女性会員も活躍中です。ご家庭の皆様および事業所の方々へ様々なお仕事をお引き受けしています。シルバーにお任せください。皆様のお役に立ちます。また地域によっては就業体験、技能講習を計画しています。お問い合わせは公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話 63-1143、 ファックスは 67-2015 です。住所は郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地です。 2. シルバー人材センターから。事務管理のためのパソコン講習、受講者を募集します。これは平成31年度厚生労働省委託事業高齢者活躍人材確保育成事業で、受講料は無料です。定員は10人です。期間は令和元年9月3日火曜日から5日木曜日までの3日間です。時間は基本的に午前10時から午後4時まで。会場は岩出市総合保健福祉センターです。対象は原則60歳以上で、シルバー人材センターへの入会を希望される方です。受付期間は令和元年7月29日月曜日から8月19日月曜日までです。主催は
公益社団法人和歌山県シルバー人材センター連合会。申し込み先は公益社団法人岩出市シルバー人材センター、電話 63-1143、 ファックス 67-2015 です。住所は郵便番号 649-6256 岩出市金池92番地です。 3. ブライダルアモーレより、大好評、我が子を結婚へ導きたい、そんな親御様のための婚活を応援します。出会いのきっかけ作りに親も一役、子供と一緒に歩みましょう。例えば、遠方に住んでいて和歌山へ帰省できない、直接本人に言いにくい、聞きにくい、結婚相談所っていくらぐらいかかるの、孫の顔が早く見たいんだけど、など成婚カウンセラーの姫野久子さんが相談に応じます。ただいま令和キャンペーン実施中。入会金税込み21,600円が無料です。婚活パーティー参加無料。そして婚活本と DVD をプレゼントします。まずはお電話を 0120-89-0381、 早くお見合いです。ブライダルアモーレの住所は、郵便番号 649-6258、 岩出市山 980-2、 インフォメーションは info@bridalamore.com。 ホームページアドレスは http://bridalamore.com です。以上、広告でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第5回。今月は上岩出小学校6年、坂梨ノアさんです。人と関わるということ。いじめはいけません。だからみんな仲良くしましょう。この言葉は、いじめが少しでもなくなるように、少なくなるようにという意味で用いられていると思います。けれども、私はみんな仲良くすることは、おそらく無理であると考えています。私がそう考えるようになったのは、学校でのある出来事がきっかけでした。私はその出来事が起こるまで、友達と喧嘩をすることはありましたが、友達との関わりで大きな問題はありませんでした。しかし、5年生後半あたりから児童会の仕事をしているうちに、意見がぶつかり合うことが多くなりました。また、イライラしてしまって、強く当たってしまうこともありました。6年生になると、しなければならないことが増えて、少しのことでも腹が立って、正直苦手だなと感じてしまう人もいました。そんなことが積み重なって、出来事は起こりました。私が強く当たってしまい、嫌な気分になってしまった人がいたのです。そのことを聞いたときは驚きました。強い嫌悪はなかったのですが、私の行動が誤解を招いてしまったことは事実です。深く考えずに本当に申し訳ないことをしてしまいました。そう思うとともに、私は2つのことを学びました。みんな仲良くすることは、思っているよりも難しいのだということ、そして気をつけていても誤解を招いてしまう場合があるということ。この2つを理解すると、 今まで以上に人との関わり方を意識するようになりました。そしていじめが起こってしまう原因は一つの誤解であったり、一つの勘違いであるのではないのかと考えるようになりました。今、インターネットが多くの場所で普及しています。大人だけではなく、小学生のうちからスマートフォンやタブレット端末を所有している人が増加しています。そのため、手紙や実際に会って話すことよりも、LINE アプリなどで話すことの方が増えているのです。そこでうざいや死ねなど、人が傷ついてしまう言葉を軽々しく使ってしまっている人が増えているのも事実です。そのことも誤解や勘違いにつながっているのではないでしょうか。人にはやはり好き嫌いがあります。どうしても好きになれない人がいてもおかしいことではないと思います。けれども、だから嫌がらせをする、気に入らないからいじめるなどをするのは卑怯です。仲良くする必要がなければ、特別視することなく、そのままでいい。グループが同じなどで協力し合うときは協力し合う。意見がぶつかったときは思いっきりぶつかり合う。そんなふうにさっぱりとした関係でいいと思います。人にはそれぞれ考えがあります。好きなものを最初に楽しむ人もいれば、最後まで残しておく人もいます。集団で思う存分楽しんで過ごしたい人もいれば、少人数でのんびり過ごしたい人もいます。すべて何も悪いことではありません。ただ、それらを理解するのに少し時間を要する場合があると思います。私はそんな時はゆっくりと考えるのが一番だと考えています。私のお母さんは、今あまり好きじゃない人でもちょっと見方変えてみたり、時間経ってから考えたりしたら、結構感じ方って違うもんやで、と教えてくれました。この考え方についても、人によって賛否両論があると思います。意見であっても、人の個性についても、感じ方はそれぞれなのだということを再確認できた出来事であったと思います。私にとってあの出来事は、悪いことばかりではなかったのかなと思います。反省を生かして新しい考えを見つけることができたからです。私はこの経験が無駄にならないように、無駄にしないように、私の思う人との関わりについてこれからもしっかりと見つめていきたいと思います。そして私自身が思ったことを実行できるようにしていこうと思います。いじめをなくすことはできないかもしれません。けれども、自分の人との関わり方について考えてみることは、最初の一歩となるのではないでしょうか。私はそう思います。坂梨ノアさんの人権作文でした。
図書館へ行こう。8月の催しです。平和映画会を行います。タイトルは、タコになったお母さん。子供向けアニメで上映時間は45分です。日時は8月4日日曜日午後2時30分から、場所は岩出図書館大会議室です。申し込みは不要です。また、8月2日金曜日から14日水曜日まで、岩出図書館展示コーナーにて、原爆写真とそれに関連する本の展示を行います。夏休み子ども映画会を8月の毎週水曜日に開催します。7日はサーフズアップ85分、14日はモンスターホテル91分、21日はモンスターホテル2 89分、28日はトムとジェリーの大冒険83分です。いずれの日も午後2時から岩出図書館大会議室で行います。定員は先着100人で
申し込みは不要です。愉快な日中読書部によるお話し会を行います。日時は8月27日火曜日の午後1時15分からと1時55分から2時35分からの3部制です。場所は岩出図書館お話し室。岩出第二中学校読書部の皆さんがクラブ活動の一環で読み聞かせをしてくれます。ぜひご参加ください。8月の図書館ボランティアによるお話し会の日程です。4日11日はお話ドロップスが、18日25日はお話の扉が、いずれも日曜日の午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話パレットは24日土曜日の午後3時から同じくお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。ブックビンゴ。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室で本を借りてビンゴに挑戦しよう。詳しい遊び方は図書館のポスターやビンゴカードの裏をご覧ください。カードは各カウンターに置いています。ビンゴが完成するとしおり、ポストカード、シールなどをプレゼント。子ども向けですが、どなたでもチャレンジできます。期限は9月1日日曜日までです。岩出市役所西の中央公民館図書室で実習ができます。静かで涼しい環境で夏休みの宿題や自習をしませんか？ぜひご利用ください。なお、正午から午後1時までは図書室は閉めますのでご了承ください。8月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と13日火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と11日日曜日、12日月曜日で、13日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。岩出舞踊集いの会チャリティーイベントが開催されました。6月16日日曜日に岩出舞踊集いの会によるチャリティーイベントが開催され、後日6月19日石田代表からチャリティーの募金が寄付されました。7月は社会を明るくする運動協調月間です。7月1日に69回目の駅前街頭啓発を行いました。保護司会と厚生保護助成会、岩出市青少年育成市民会議の皆様と連携し、上り旗の掲揚、街頭啓発活動などさまざまな社会を明るくするキャンペーンを展開しました。ゴミのない町を目指して、7月7日第28回クリーンカントリー運動 in 岩出を行いました。当日は多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。この運動により環境美化に対する意識を持ち、河川などを通じて海岸に漂着するゴミ問題について理解を深められたと思います。ゴミのないきれいな町を目指し、引き続き 皆様のご協力をお願いします。フォトギャラリー緑化センターあじさい園にて色鮮やかに咲くあじさいの写真が載せられています。写真についている QR コードもご利用ください。街の話題でした。
シリーズ災害に備える第5回は避難について風水害編です。大雨や台風などによる風水害の発生が予想される場合、テレビやインターネットなどからさまざまな方法で最新の情報を入手し、危険を感じたら早めに避難することが重要です。避難の判断は人任せにせず、自分で積極的に情報を収集し判断するよう心がけましょう。警戒レベルを用いた避難情報などの運用について、内閣府では平成30年7月豪雨を踏まえ、住民の皆さんが適切な避難行動を取れるよう、防災情報をより分かりやすく5段階の警戒レベルにより提供することになりました。岩出市でもこの警戒レベルに基づいた情報提供を行います。5段階の警戒レベルとは次の通りです。警戒レベル1は早期注意情報です。防災気象情報などの最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。警戒レベル2は注意報です。ハザードマップなどにより避難場所や避難情報把握手段の再確認など、避難に備え自らの避難行動を確認する。警戒レベル3は避難準備、高齢者等避難開始情報です。避難に時間を要する高齢者などの要配慮者は立ち退き避難をする。その他の人は立ち退き避難の準備をし、自発的に避難する。警戒レベル4は、避難勧告及び避難指示情報です。これは、状況に応じて緊急的、または重ねて避難を促す場合に発令します。避難場所などへの立ち退き避難を基本とする避難行動をとる。災害が発生する恐れが極めて高い状況で、避難所などへの避難が困難な場合は、近隣や建物内のより安全な場所への移動などの緊急の避難をする。警戒レベル5は、災害発生情報です。災害の発生を把握した場合に、可能な範囲で発令します。すでに災害が発生しているため、命を守るための最善の行動をとる。なお、警戒レベル3から5は市が発令し、1から2は気象庁が発表します。警戒レベルは順番に発表されるとは限りません。自ら積極的に情報を収集し、命を守る行動をとってください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課危機管理室までどうぞ。シリーズ災害に備えるでした。次に岩出市地域防災訓練についてお知らせします。10月27日日曜日午前9時から、市内各小学校および船山地区公民館にて風水害を想定した地域防災訓練を実施します。自分や家族、地域を守るため積極的なご参加をお待ちしています。
令和2年4月採用予定、岩出市職員を募集します。募集区分と採用予定の人数は次の通りです。一般事務職大卒を3人程度、
同じく一般事務職、短大卒か高卒を1人程度、土木技師2人程度です。ただし、それぞれ年齢制限があります。試験案内は総務課で配布します。市ウェブサイトからもダウンロードできます。郵送での請求は総務課までご連絡ください。受付期間は、持参の場合、8月1日木曜日から16日金曜日まで、郵送の場合、8月16日金曜日消印有効です。一次試験は9月22日日曜日、岩出市総合保健福祉センターで行います。二次試験もあります。詳しくは試験案内をご覧ください。お申し込み・お問い合わせは総務課人事係へどうぞ。岩出市職員募集についてでした。最後に、令和元年6月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,866人、そのうち男性26,014人、女性は27,852人、世帯数23,142世帯でした。以上、声の広報岩出で2019年8月第161号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 kousitsu@citycity.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。